皆さんおはようございます。
おはようございます。
本日は、2025年の、最後の主日礼拝になります。この1年も皆様のおかげで礼拝を続けることが、できました。本当に心からありがとうございます。で、今日はですね、また実はこのエペソ書というのをです、私もこの教会に来て初めて取り上げる書簡でありますが、エペソ書からメッセージをさせていただきます。で、なんでこのエペソ書からかと言いますとですね、この今日の箇所を読んでいただくと分かりますように、テーマが一致なわけですね。一致というテーマになってます。そしてまた今年1年を振り返りますと、今年のなんかこう日本も世界もですね、大きなテーマ分断ということでしたね。分断ということで、今日は一致というテーマなので、そういうことでですね、今日はエペソ書を取り上げたいと思いました。分断、いろんな理由がありますね。今年は第二次トランプ政権が始まったということで、これが世界に大きな変化をもたらしたわけですが、よくトランプさんについていろんなことが言われるわけですね。で、一つはその、分断ということがよく言われますですよね。ただ別にトランプさんがなる前からです、アメリカは、実は二つに分かれていた、分裂していたということがよく言われています。レッドステート、ブルーステートみたいなこと言われますが、2つに分かれていると。で、じゃあアメリカがどんな風に分裂しているのかというのはですね、いろんな見方があるわけですね。なぜこんなにアメリカはですね、分裂、分断があるのかということがありまして、マスコミに登場する人はですね、トランプ自身がその分断を煽ってるんだというね、反知性主義とか人種差別だとか、いろんなことを、特にですね、去年の選挙の期間中は、かなり叩かれていたということを皆さんもご記憶だと思うんですが、しかしですね、実際はアメリカの半分以上の人がトランプを支持しているので大統領になったわけですね。ですから彼個人がどうこうというのもですね、もともとアメリカに大きな分断があったということが言えるわけですね。で、そのアメリカの分断の背景は、いろんなことが言われるんですが、私は個人的にはやっぱりこの背景はですね、経済に全て行き着くのかなと、経済格差ですね、格差問題が詰まるところはこの分断を生んでると思うんですよね。で、アメリカは今年いろんなことがありましたが、一つはこれアメリカに限らないヨーロッパも日本もですが、移民問題がありましたですね。この移民問題が分断の一つの原因というかされてまして、で、アメリカそのバイデン政権の時はですね、この移民をある種無制限に受け入れるということをしたんですね。これはドイツのメルケルさんなんかもしたことなんですが、無制限に移民を受け入れるというものとですね、で、トランプになってからこの非常にです、ね、厳しく不法移民を取り締まるということをしたわけですね。ですから大きく政策変わったわけなんですね。で、この不法移民を取り締まるということはなかなか実際ですね、移民の困っている方も多いので、いろいろね、これ差別じゃないかというのはいろいろ言われるわけですが、確かに非常に難しいデリケートな問題ではあるんですが、ただやはりこの移民問題ずっと言われているのはですね、結局これも経済問題なわけですね。で、西側諸国、アメリカに限らずですね、大量に移民を入れている国というのはですね、人道的なものももちろんあるわけですが、一番大きな理由はやっぱ経済面なわけですね。やっぱり安い労働者が欲しいってことですね。これが詰まるところは、人が足りないときに、安い賃金で働いてくれる、人が欲しいと。かつては日本もそうですけど、外国で作った方が安いということで、こうどんどん海外に工場を移転して安い外国人に働いてもらって安いものを作るというのがあったんですが、別に移転しなくても国内にですね、安い移民を入れてしまえば安い労働賃金の労働者がたくさんいると。そうすればですね、より安い製品が作れるというですね、経済的な、目的のためにですね、移民を受け入れるということはあるわけですね。そういうふうにすることで、企業としてはとてもいいわけですが、その結果ですね、もともとその国にいる工場労働者のですね、賃金が上がらない、 仕事が、最悪の場合失われるということがあって、中産階級が没落していくということが、これ世界中起きてるわけですね。ですから、ミドルクラスというのがなくなっていくと。日本もかつては1億総中流と言われましたが、どんどん格差が広がっていると。でその最先端を言ってるのがアメリカなわけですね。アメリカが非常に極端な、貧富の差が広がっているということがあるわけですね。でアメリカはどんどん海外にですね工場を移すことによってあまり物を作らなくなる。で逆にこう金融で儲ける国になってきたわけですね。でアメリカはまさにもう金融の最先端の国でして、いわゆる株とか債券の金融商品から生み出される利益だけでですね、なんと500兆円なんですね。500兆というと日本の全 GDP ですよね。だから日本という一応今でも世界第4位の経済大国ですが、この日本のですね GDP をいわゆる株とか債券の収益だけで儲けてしまうというですね、ものすごい、金融大国なわけですね。もちろん金融商品から利益を上げるというのは別にそれ自体悪いことじゃなくてですね、だんだん経済が成熟化するとそうなっていくのは必然なわけですが、その問題はですね、その金融商品から利益を得られる人が限られてしまうんですね。だからそういった株や債券で儲かる人がごく一部の人になってしまうと。でアメリカ人の約半分は株など金融商品を持ってないと言われてますね。半分の人は持っていない。ですから下から半分というと語弊がありますが、人は、株が上がってもですね何も恩恵がないと。で反対に、上 1% のたった 1% ですよ。 1% の人がアメリカ全資産の3割持ってるということですね。たった 1% がアメリカの 30% の資産を持っているというですね、非常に極端な社会になっているわけですね。このように持てるものと持てないもの、お金持ちと貧しいものの、二分化がどんどん進んでいったと。で特に言われたのが持てない人ですね。この経済的なこう格差の中でこう不利益を被った人たちがトランプを支持しているということが言われるわけですね。そういう人はですね、経済のエリートからすると、いわゆるこう学歴は高くないという人で、そういう人が支持しているトランプは、あんまりこう反知性主義だみたいなことを言われてしまうんですが、それはどうかなと思うんですね。トランプ自体は非常に頭のいい人だと思うんですが、そういう、経済格差の問題がですね、世の分断を生んでいるということがあるわけですね。でこれは非常に大きなテーマでして、実はですねこの、今日の箇所もそうですし、イエス様あるいはパウロの生きた時代もですね、この分断というのはとても大きなテーマなんですね。分断が大きなテーマだったということですね。でイエス様の宣教のテーマもですね、この分断を解消するということだったんですね。分断を解消する。でイエス様のテーマはですね、義人と罪人の分断なんですね。これとても大事なテーマで、罪人と義人の分断ですね。でイエス様は罪人の友となったという場合ですね、罪人の友となったというのはここで注意してほしいのはですね、イエス様が罪人の友となったという場合ですね、パウロはローマ書でね、ローマ書簡で、義人はいない、誰もいないんだということを書いてますよね。ですからつい私たちクリスチャンはですね、義人というのは誰もいなくてですね、人間みんな罪人なんだというふうに、言うわけなんですが、ただイエス様がね罪人の友となったという場合ですね、その全人類の友となったという意味じゃないんですね。イエス様が特に親しくした罪人というのは、福音書にも分かりますように特定の職業を指してるんですね。ある種の職業についている人を罪人と呼んでるわけですね。ですからイエス様が罪人の友となったという場合、罪人というのは、人間みんな罪深いとかそういう意味ではなくてですね、ある特定の仕事をついている人を指しているわけです。で具体的には酒税人と遊女ですよね。酒税人と遊女、イエスは当時のイスラエルのエリートに対して、酒税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入るって言ってますよね。酒税人や遊女たちの方が、こいつ罪人の方があなた方義人よりも神の国の先に神の国に入るんだというふうにおっしゃってますよね。ですからこういう酒税人や遊女という特定の職業を指して罪人と呼んでるわけですね。 イエス様はそういう人の友となったと。で、罪人とこの社会をですね、導く、エリート層、義人、この分断があったわけですね。この分断を解消しようというのがイエス様の大きなですね、宣教の一つのテーマだったわけですね。ですから、この義人、罪人というのはですね、私たちの場合は道徳的な意味でですね、正しい人と罪人というふうな、道徳的な面を強調しがちなんですが、むしろ福音書で出てくる罪人というのはですね、経済的な弱者が多いんですよね。だから罪人と義人という場合ですね、貧乏人と金持ちというちょっときつい言い方ですけど、そういう意味合いがあるわけですね。これはとても大事な点なんですね。ですから私たちどうしてもキリスト教的な神学を勉強する、みんな罪人なんだというふうに、そういう言い方をしますけど、福音書に出てくる罪人というのはですね、そういうですね、遊女や酒税人を指しているわけですね。で、この義人と罪人の大きな違いというのはですね、道徳観の良し悪しよりもむしろ、経済力なんですね。実はですね、これは大事な点なんですね。で、酒税人というと、お金持ちじゃないかと思うかもしれませんね。ザーカイさんとかいますよね。酒税人というと金持ってんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、それは注意したいのはですね、酒税人というのはですね、もともと貧乏だったけれど酒税人という仕事を通じて金持ちになってるんですね。これ大事なポイントなんですね。ですから、もともと酒税人というのはもともと金持ちなんじゃなくて、貧乏な人が酒税人という仕事でのし上がってるわけですね。で、酒税人と聞くとですね、私たち今日の税務署の職員みたいなね、そういうものを連想すると思うんですね。税務職員というとね、公務員だから安定していいじゃないかっていうふうな、国家公務員というですね、そういうイメージを持つかもしれませんが、聖書に出てくる酒税人はですね、私たちのこの税務職員と全然違うわけですね。全く違うと。で、酒税人というのは当時のユダヤを支配したローマ帝国ですね。ローマ帝国が、雇っていたわけですが、大事なポイントですけど、ローマ帝国はこの酒税人を雇ってですね、ローマの税金取り立てるんですが、ローマ帝国はですね、一切給料払わないんですね。これはポイントなんですね。だから日本の税務署職員はね、国家公務員だからたくさん給料もらえますよね。たくさんというか、安定した給料もらえますけど、ローマ帝国のために働いたですね、ユダヤの酒税人は給料もらえないんですね。そんなことありえるのかというふうに思いますよね。給料なしでどうやって働くんだってことなんですが、これ本当なんですね。どうやって生活したかというと、彼らはローマからね、帝国から、じゃあユダヤ人から 10% 税金集めろと言われた場合ですね、実際 12% とか 15% を徴収して、差額の 2% や 5% を自分の給料にしていたんですね。これが当時の酒税人なんです。だから今の日本の公務員みたいに給料決まっていて、もらえるんじゃなくて自分で集めろと、要するに税金取り立てる権限を与えるんで、税金とプラスアルファの分自分でやれというふうにやるわけですね。ですから取られるからするとピンハネですよね。ちょっと頭くるわけですね。そういうふうになっちゃう、でもしょうがないんですけどね。でさらに言うとですね、自分の取り分として何パーセント乗っけるかはですね、自分で決めていいわけですね。だからいくら取るかは自分で考えていいと。で、ひどい人はですね、これ本当の話なんですけど、暴力団みたいな人を雇って厳しい取り立てをするわけですね。だから暴力をちらつかせて税金を取ると、しかも高い税金を取るわけですね。で、そうやって酒税には金持ちになり上がったわけですね。ザーカイさんがね、不正に取り立て分を4倍にして返しますと言いましたね。で、ザーカイさんは不正にした分を4倍にして返すと言ったのは、そういうふうにやってきたわけですね。ザーカイさんも貧乏だったけど、もう酒税になってですね、で、もう高い税金取り立てで自分の懐に入れて、で、金持ちになったわけですよ。多分いろいろ社会に不満があったんでしょうね。で、それをやってきたんだけど、イエス様に会ってですね、こんなダメだということで、もう全部やめますと、まともにやりますというふうに言ったわけですが、その前はこういう不正なことをやってきたわけです。だ当然嫌われますよね。そんなね、ことで金持ちになってるということで。酒税人というのは全然いい仕事じゃないですね。とても社会からも毛虫のように嫌われる仕事なわけです。で、なんでこんなじゃあ仕事をやるかというとですね、好き好んでやる人いないんですね。今の日本ではですね、給料高ければ、 たとえこう人からいろいろ言われてもやるぞっていう人はいるかもしれませんが、まあ、当時のユダヤ人はですね、もう宗教国家ですからね、まあ、こういうこう罪となんて言われる仕事は誰もつきたくないわけですね。ただなんでこんな仕事を選んだかというと、もう仕事はなかったからなんですね。生きていく手段がなかったということですね。で、今年の日本のですね、参議院選挙で国民負担率っていうのが出てきましたね。この国民が、まあ、所得税、消費税とかですね、住民税、あるいは社会保険料ですね、こういったものをいくら払ってるかってことで、まあ、実は46%だと、すごい数字になってるわけですね。まあ、1970年頃は25%でしたから、まあ、50年ちょっとで46も倍になっちゃったわけですね。そういう意味で高すぎるんで、まあ、これをこう、下げるべきだなんてことをね、いろんないくつか政党が言ってましたね。参政党とか言ってましたけど、まあ、こういうことが話題になったわけですが、まあ、このですね、46ってとても高いんですが、まあ、前も言いましたけど、前の説教でもお話ししました、ユダヤのね、当時の国民負担率、特に貧しい人ですよ、特に貧しい人が70%とかですね、人によっては80%の人もいたわけですね。しかも逆累進課税ですね、日本の場合みたいに、まあ、日本の場合はこうね、所得の少ない方は住民税、まあ、非課税とかなりますけど、まあ、逆にこのユダヤはですね、貧しい人ほど税金が高いという、まあ、逆累進課税で7割、8割という税金になっていたわけですね。そんな状況なので、もうどうしようもないわけですね。で、そういう中で、どうやって生きていくかと。で、若い女性の場合は、まあ、戦前の日本と同じですよね。日本の貧しい農家の女の人もですね、遊女になっちゃったということがあって、それがね、みんな青年将校の怒りを買って、まあ、226事件があったわけですね。そういう日本の貧しい農村の人が、まあ、遊女に売られていったという状況で、まあ、イエス様の時代も同じですよね。本当に農家でもう生きていけないんで、若い女の人は遊女になっていく。だから別に道徳的に悪いわけじゃ全然ないわけですね。もう生活が苦しくて、まあ、経済的な状況でですね、追い詰められてそういう遊女を選んだわけですね。で、男の場合は、まあ、今言ったホストとかないので、もう仕事がないので、まあ、みんなから嫌われる主税人を選んだわけですね。まあ、ですからこの聖書に出てくるですね、罪人というのはですね、まあ、こういう自然に遊女というのは、まあ、道徳的に非常に悪い人っていう意味じゃなくてですね、まあ、貧困のゆえに罪人とされる職業を選ばざるを得なかった人なんですね。で、そういう人であると。で、そういう人たちを義人は軽蔑したわけです。彼らはエリートですよね。社会の中枢にいて、まあ、ルールをちゃんと守ると、守っているし、税金もちゃんと払うし、まあ、献金もちゃんとすると、まあ、そういう意味で、まあ、罪を犯した場合でも神殿に行けば捧げ物をして許されるということですね。きちっとできる、そういう罪人と、義人とですね、それができない罪人というのが分断になっちゃったんですね。そういう状況になった中で、イエス様はですね、罪人という人のそこに行ってですね、彼らを社会にもう一度、まあ、招き入れようとしたわけですね。罪人をですね、もう一度社会の中に、招いてですね、この深刻な分断ですね、義人と罪人の分断を取り払って、イスラエルという国をですね、もう一度一つにしようということをしたわけですね。まあ、このようにイエス様の宣教というのはですね、まあ、分断を解消しようとしたと。その分断の背景にはこの経済格差があったということはですね、覚えていただきたいんですね。で、まあ、これがイエス様なんですが、で、今日の箇所はですね、ちょっとまたテーマが違いまして、まあ、イエス様の宣教の目的はイスラエルという国、民族の中のですね、分断ですね、義人と罪人の分断を解消しようとしたんですが、ですね、パウロという人はですね、また違う形の分断を解消しようとしたんですね。で、パウロは何をしようとしたかというと、彼は異邦人の人ですね。だ、異邦人の人なので、パウロのですね、宣教の目的というのはですね、ユダヤ人の中の義人と罪人じゃなくてですね、ユダヤ人とユダヤ人以外の分断を問題にしたわけです。まさにこれ今日の聖句のテーマなんですね。で、先ほどユダヤ人の社会ではですね、罪人とされた人は主税人や遊女だという、まあ、経済的な困難を抱えた人と言いましたが、ユダヤ人にとってですね、罪人というのはそういう遊女とか主税人以外のですね、もう一つのカテゴリーがあるんですね。で、ユダヤ人が誰を罪人と呼んだかというと、外人です。ユダヤ人の外国人は、 罪人なんです。まあ、異邦人とも呼ばれます。要するにこのユダヤ人以外の外国人を罪人と呼んでいたわけですね。でパウロという人が、ね、ガラテヤ書でですね、こういうことを言ってますね。ちょっと一箇所だけ見てほしいんですが、ガラテヤ書のですね、2章の15節ですね。皆様の新約聖書の365ページですね、365というですね、の、2章のですね15節にここだけちょっと見てほしいんですけど、こうありますね。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんって書いてますね。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんと。つまりユダヤ人にとって異邦人はみんな罪人なんですよね。まあ、偶像を拝む、誠の神を知らない、律法も知らない。要するにユダヤ人にとって異邦人は罪人なんです。ですからユダヤ人と異邦人はそのまま義人と罪人なんですね。で、義人っていうのはちょっとこのまたね、そんな義人はいないって言ってるじゃないかって言うんですけど、まあこれは言葉もいろんな使い方がありまして、その義人という場合ですね、ここで言ってる義人というのはですね、何にも罪を犯したことない完璧な人っていう意味じゃなくてですね、この義人というのはですね、神様と契約の中にいる人という意味なんですね。義人というのは神様との契約の中にいる人だから、神様の契約の中にいる、まあユダヤ人ってそうですね。ユダヤ人、イスラエル民族は神様と契約結んでるんで、ユダヤ人の中でですね、まあ、よっぽどひどいことしなければユダヤ人の中にイスラエル共同体にいるわけですね。で、そのイスラエル共同体にいる人は義人と呼ばれるわけです。まあ、そういう意味でイスラエルの人は、まあ義人であると。で、イスラエル側の人は罪人だという、こういう分断があったわけですね。で、イエス様がユダヤ社会の中の分断を取り払おうとしたように、パウロはですね、今度外に目を向けるんですね。ユダヤ人とユダヤ人以外のですね、その間の分断を取り払おう、まあ、彼が、それがパウロの宣教目的なんですね。異邦人の使徒というのは、異邦人とユダヤ人のですね、この分断、義人と罪人の分断を取り払おうということなんですね。なぜならば、パウロはイエス様の使命がですね、イスラエルの救いだけじゃなくて、異邦人の救いでもあるということを強く確信していたからですね。で、パウロは異邦人の救いを福音と呼んでます。異邦人というのはユダヤ人以外のですね、外国人、まあ、日本人も含まれますね。外国人の救いを福音と呼んでます。まあ、その箇所をもう一箇所だけ見てみたいんですが、ガラテヤ書のですね、3章8節ですが、これは366ページ、もう1ページ先ですね、366のですね、3章の8節ですね。こう言ってますね、聖書は神が異邦人、つまりユダヤ人以外の人々ですね、をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対して、あなたによって全ての国民、つまりユダヤ人以外だけじゃなくてユダヤ人も含む全ての国民が祝福を受ける、と前もって福音を告げたのですとありましたね。で、このアブラハムによってってありますけど、まあ、創世記ではですね、アブラハムとその子孫によってってなってますよね。アブラムとその子孫によって全ての国民が祝福を受けると。で、そのアブラムの子孫というのがイエス様なんだというのがパウロの福音ですよね。ですから、世界の全ての民族が祝福を受けるのはアブラハムとその子孫なんだけど、その子孫がイエス・キリストだというのがパウロの福音ですね。ですから、私はイエス・キリストの人として異邦人に救いを届けるんだというのがパウロのメッセージなんですね。ですから、イエス様がですね、ユダヤ人と異邦人の壁を打ち砕いて、異邦人も神の民、神の契約に招いてくれたんだ、義人に招いてくれたんだというのがパウロの福音理解なわけですね。まあ、これがパウロの福音であるということですね。そして今日のエペソ書なんですが、まあ、エペソ書はですね、ちょっとまあ、このタイトルはこのパウロが書いたってなってるんですけど、まあ、これは現代の研究者の見解によるとですね、まあ、おそらくこれパウロのお弟子さんが書いたものだろうと言われています。いわゆるエペソ書というのはパウロのお弟子さんが書いた書だと言われています。まあ、パウロのが死んだ後にですね、パウロの思想を正しく伝えようとしたお弟子さんが書いたということですね。まあ、それが、まあ、そうじゃないという人ももちろんいるわけですが、まあ、これが一般的に言われていることなんですが、まあ、これはまあどちらでもいいんですけど、まあ、つまり弟子がこうがパウロがこうがですね、パウロの思想を体現しているわけなんですが、でこのエペソ書というのはですね、このエペソっていうのは小アジアのエペソ教会のことですが、そのエペソ書簡となってますけど、まあ、実はですね、この書簡ですね、これはですね、 古い写本、この聖書の古い写本にを見るとですね、エペソ教会って書いてないんですね。古い写本にはどこ宛てかって書いてないんです。ですからエペソっていうのは教会というのは後で加えられたと言われています。まあ、ですから、まあ、このですね、エペソ書というのはですね、おそらくある特定の教会じゃなくて、まあ、広くパウロの流れを組む教会全てに送った、まあ、行動書簡的な色合いが強い文章だということですね。ですから一つの特定の教会というよりも、パウロのですね、流れを組む全ての教会に送った、で、パウロのメッセージを今一度ですね、再確認するという目的で書かれた書簡だということが言われています。で、ですから、まあ、そういう意味である意味パウロのですね、思想をぐっとまとめてるわけですね。そういうものであると。まあ、あのね、まあ、浄土真宗の親鸞のお弟子さんがね、いい本を書いたように、まあ、こういう、パウロの思想をですね、よく理解した人が書いた書簡だと言われています。で、このですね、書簡のポイントがですね、一つのポイントが、まあ、キリストがユダヤ人と異邦人の間の壁、隔ての壁を打ち壊したってことなんですね。もう2章はまさにそのままですよね。2章のテーマは全てそうなんですね。でですね、これ大事なポイントで、この2章1節のあなた方っていうのはですね、これは異邦人ですね。ユダヤ人じゃなくて異邦人のことを、異邦人クリスチャンのことを言ってるわけです。ですから、ここでずっとあなた方って言われてるのは、ユダヤ人ではなくて異邦人クリスチャンのことを言ってるわけですね。で、異邦人というのはですね、まあ、ユダヤ人からするとみんな罪人なんですね。ですから、ここでかつて自分の罪過と罪の中で死んでいたものってありますけど、まあ、これがユダヤ人から見ると異邦人なんですよ。異邦人というのはもう、まあ、事の神を知らないと。で、ユダヤ人は旧約聖書があってですね、神殿持ってですね、神様を礼拝してるんだけど、まあ、そういったものから全然無関係な異邦人はみんな、罪過と罪の中で死んでいたということですね。で、この、まあ、書簡の著者の抱く異邦人というのはそういうイメージなんですが、そういうことがさらに詳しく書いてあるのが、11節12節ですね。もう一回お話しますと、11節12節ですね。2章11、12ですね。で、こうありますね。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。あなた方は異邦人だと。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々から、ユダヤ人からですね、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、このイスラエル、契約のためのイスラエルからも除外されていて、約束の契約については他国人であり、この世にあっては望みもなく、神もない人でしたということで、まあ、つまりユダヤ人から見ると、異邦人は全然希望がないんだと。契約もないしですね、聖書もないし、神様から見放されたような将来に希望が持てない状態だったってことを言ってますね。まあ、しかしそうした異邦人に希望と未来を与えてくれるのがイエス・キリストの到来だという、とりわけその十字架での死なんだというのがこのエペソ書の著者の主張なんですね。イエス様がその、希望のないユダヤ人をですね、あの異邦人をですね、救ってくれたんだということが書いてあるのがこのエペソ書のテーマなんですね。で、それが13節以降書いてますね。13節以降、読みますと、しかし以前は遠く離れていたあなた方、まず異邦人ですね、もう今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によりよって近いものとされたのですということですね。キリストこそ私たちの平和であり、2つのもの、つまりユダヤ人と異邦人を1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです、このことは2つのものをご自身において新たに新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬りされましたって感じですね。これね、キリストの十字架っていうのは何なのかというこの意味はですね、まあ、いろんな意味がありますね。先週はヘブル人ではイエス様の十字架というのは私たちの苦しみを知るためにね、全ての苦しみをイエス様が味わうという意味があったということを言いましたけど、パウロが言うにはですね、このイエス様の十字架の目的は、まあ、異邦人とユダヤ人の分断を打ち壊すためだって言ってるわけですね。外人と自国人という分断を打ち壊すためだって言ってるわけですね。 で、その隔ての壁っていうのはですね、ユダヤ人と違法人の交際を厳しく制限する立法、まあ、立法っていうのはですね、もちろんいいものなんですけど、まあ、一つの立法の目的はユダヤ人を他の民族とこう分け隔てるとこう明確に分けるわけですね。立法を厳格に守っちゃうとですね、違法人とユダヤ人がこううまく交わらないってこともあるわけですね。で、そういったものをイエス様は打ち砕いたってわけですね。ユダヤ人と違法人が一緒に食事できないとかそういったことを、制限する立法を打ち砕いたのが十字架だってことなんですね。まあ、ただちょっとここで注意したいのはですね、まあちょっとこうと思うかもしれませんが、まあ、おそらくイエス様は十字架で死なれた時にですね、私はこの死によってユダヤ人と異邦人とのですね、まあ壁を壊すんだっていうふうに考えてたんでは多分ないだろうってことなんですね。おそらくイエス様は十字架上で、私はこの死によって異邦人とユダヤ人の壁を壊すんだって、そのために死ぬんだっていうふうにおそらくそうは思ってなかったんではないかと思うんですね。まあ、というのはイエス様は自らの死によってですね、新しい契約を結ばれるというふうに最後の晩餐でおっしゃってましたが、新しい契約というのはですね、新しい契約というのはイスラエルの全家と結ばれるものなんですね。イスラエル民族と結ばれる、まあ、新しい契約を予言したエレミアもですね、私がイスラエルの家と結ぶ契約はって言ってますよね。ですから新しい契約というのは神様がイスラエルとのこう、まあ、壊れた契約を更新するという意味なので、まあ、異邦人がどうこうっていう話はちょっとないわけですね。ですからですね、まあ、このパウロが言っているですね、私ユダヤ人と異邦人の壁を壊すんだっていうのはですね、まあ、パウロの解釈だと言えるわけですね。イエス様の立証をどう理解したかということ。ただ別にこの解釈が、誤りだったという意味では全くないわけですね。そうではなくて、むしろパウロはですね、あるいはパウロの弟子はですね、イエス様の宣教の目的がですね、さっき言った義人と罪人の垣根を壊すという、まあ、こういう分断を壊すという、働きだったということを正しく理解したり、それを拡張したわけですね。ユダヤ人の中だけの問題をですね、今度全人類の問題として捉え直してるわけですね。ですからイエス様はユダヤ人の中の分断を取り扱おうとした。で、それをこう当てはめて拡大してですね、じゃあ今度はユダヤ人と異邦人の壁を壊そうと、まあ、そういうふうに理解したのがパウロたちなわけですね。ですからこれは別に間違ってるんじゃなくて、イエス様のなさった原則をですね、正しい方向で拡大したわけですね。で、義人と罪人との分断、まあ、これをユダヤの中のですね、まあ、エリートと遊女、主税人という分断じゃなくてですね、ユダヤ人と異邦人という分断と捉え直してですね、その壁を壊そうとしたのがパウロたちの働きなわけですね。ですからイエス様の始められたことを正しい方向で拡張していったわけですね。まあ、これはとても大事な点なんです。20世紀に生きる私たちにとってもとても大事なことなんですね。で、私たちはですね、イエス様の時代と全然違う時代に生きてるわけですね。イエス様がなさったことをそのまま今の時代にやろうとしても、繰り返そうとしてもできないわけですね。もう前提条件全然違うので、全くですね、同じことをやろうとしてもうまくいかないと。ですからですね、私たちがやるべきことはイエス様がなさったことのエッセンスですね、こうどういうことをなさったのかというその本質を捉えてですね、その本質を私たちの時代に正しく当てはめることなんですね。イエス様の働きの本質は何かというと、人々を分断するもの、バラバラにするものを打ち壊して、人々を自分の自らのもとに一つにするということがイエス様の目的なわけですね。イエス様はそれをまずユダヤ人の中でやったわけですね。ユダヤ社会の中で分断を壊そうとした。で、パウロたちはそれをもっと広げようとしたわけですね。まあ、そういうことをですから、イエス様の働きというのは人々を分け隔てる分断するものを壊してですね、一つにするというのがイエス様の目的なわけですね。私たちの時代にもいろんな分断が存在し、それが社会をですね、不安定化させていくことがあるわけですが、私たちはそういう問題を正しく見抜いてですね、分断を解消するために働くべきだということですね。まあ、そうすることで私たちはイエス様の働きをこの21世紀にも継続できるわけです。で、新しい年もですね、この目的を胸に抱いて歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今年1年間も当教会を導いてくださったことを心から感謝いたします。新しい1年もイエス様が歩まれたように歩むことができますように。 特に人々の間にある壁を取り払うことができますように。我らの平和の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。